ライフチェンジングジャーニー、マイルで叶えるファーストクラスの人生。こんにちは、ラグジュアリートラベラーズ主催のひろこです。
ナビゲーターのあっこです。この番組ではマイルを使って旅を楽しむ方法と人生を豊かにするマインドをお届けしています。さあ、ひろこさん、マイルをね、貯めようという時に、はい、まあ、日本では JAL と ANA があるでしょ、
うんうん、
で、ね、結構私ね、迷う人多いと思うんですよ。どっちがいいと思うとか、うん、この辺ってひろこさんどんな風に考えてます？
はい、じゃあちょっと JAL アナ対決ということで
出ちゃうんだお願いします
はい、でもアッコさんはまず JAL 派なんですか、うん、アナ派なんですか？
私はアナ派なんですわ、
うん、どうしてですか？
みんながいいって言うからそこに自分流されるタイプです。
そうなんだ、何がいいんだろう。
なんかなんだっけ、提携航空会社が多いとか、
うんうんうんうん、
あとなんだろうな、なんだろう、なんか親しみやすさ、もうこれは本当にイメージだけど
なるほどね、
うん、
そうですよね。まあ、JAL アナどっちって私もよく聞かれるんですけれども、まあ私はやっぱり紫っていうね、
うん、
赤がほら、JAL でしょ？で、はい、青が、ANA でしょ？で、それ、赤と青混ぜたら、よくほら、絵の具とかクレヨンとか、うん、紫になるじゃないですか。
確かに。
なので、マイラー界隈では紫って言うんですよ。
何？両方使うってこと？
そうそうそう。
対決なってないじゃん
私紫なんですけど、
うん、
なんか JAL 派アナ派って聞かれたら紫っていうのが会話のなんか面白いところなんですけどね、まあ、JAL もアナももちろん両方いいところがあるので、いいとこ取りをしてるっていうのが、はい、まあ今の私なんですが、
いいとこ取り、それいいね、うん、
ねえ、
はい、
でこうお母さん世代とか、例えば、はい、まあ、私たちの親っていうと、まあ、ちょっとご高齢になるけれども、まあ、でもあれですよね、70代とかもしくは80代の方とか、要は JAL が国際線を飛ばし始めた頃から、うん、ご愛顧してる方っていうのは割と JAL 派が多いんですよね。
あ、はいはい、
やっぱり飛行機の信頼とか、
うん、
まあ、日本のナショナルフラッグでもねあったわけなので、うん、JAL っていうようなイメージがすごく強くて、うん、なのでおじいちゃんおばあちゃんとかお母さん世代は多分 JAL っていう人が多いと思います。
そうなんだ、
うん、
うん、それで
私の着物の先生も、うん、ハワイにこうね JAL が就航した時に、
うん、
もちろん JAL でね行って、なんかやっぱりこうその時は海外に行くっていうと、もう着物をあつらえるみたいな感じでドレスを作っていくみたいな、その、まあ、その頃は海外に行ける人っていうのもね、まあ、ある程度もしかしたら富裕層みたいな方だったかもしれないんですけれども、もうなんかもう JAL 一本みたいな、もう他に何があるか多分ご存知ないかなみたいな、そういう強さがあるんですけれども、
はい、
私はどっちかっていうと ANA のスカイホリデーっていうね、スキーのツアーによく行ってたんですよね、子供の頃。
はい、
その時はスヌーピーがバスに書いてあるツアーで、まあ、北海道ニセコとかに年末年始に両親と行く時に、そういったものを使ってたので、大体行ってた時は ANA で飛んでいたので、やっぱり ANA が好きっていうか、まあ、日常当たり前みたいな感じで使ってたんですよね。
はい、
でまあ、若い方々とか、やっぱりこう、ANA の方が宣伝上手だったりだとか、まあ、JAL 厳しい時代もあったので、
はいはいはい。
の若い世代は ANA の方が多分好きだと思うんですよ。
ああ、
うん。実際に ANA の方がマイレージのね、会員の方とか多いし、結構修行っていうと、JAL 修行っていうより穴修行っていう感じなので、まあ、ANA の方が今は一般的にはポピュラーなんじゃないかなっていう。
なんかね、そう、そんなイメージあります。
うん、
JAL が好きな人は JAL のここが好きっていうこだわりがあって、なんか好きな方多いんだけど、ANA はなんとな く乗るなら ANA だよねっていう思う気がする
ねえ、うん、そうで、まあ、一つどっちがっていうわけじゃないけれども、例えばマイルの話で言うと、うん、やっぱり特典航空券の取りやすさみたいなところで言うと、もう穴便はほとんど埋まってて取れない。例えば沖縄宮古、羽田宮古とか石垣とかってもうほぼ満席、いつも満席、ほとんど空いてないみたいな状態なんだけど、ああ、ダメかと思って JAL 見ると、あれ取れるみたいなことがあったり。
そう、JAL の方が取りやすいんだ。
うん、なので取りやすさっていうことは国内線で言うと、うん、多分 ANA の方がいっぱいいっぱいっていう感じで。
それ便数の数が JAL が多いってことですか？
というはよりは、まあ、これはちょっとよくわからないんだけど、まあ、使ってる人の数、マイルを使って旅をしている人の数とか、あとは座席の開放度にもね、数にもよるので、うん、まあ、そのあたりはちょっと私もなんだろう、飛行機業界の人じゃないからわからないんですけど、一般的にはやっぱり ANA は満席だけど JAL は取れるっていうのはよく聞くし、実際私もそうだと思うんですよね。
そうだった、うん、
そうだから、どっちがいいのって言われた時に、まあ紫的な立場で言うとまあANA いいけど、でも特典航空券取れないんだったらちょっと厳しいよねっていうところもあるから、まあだったら JAL の方が取りやすいよねっていうようなことも言えるんだけど、まあ結構皆さん穴が好きなのかなっていうようなね、うん、今はそんな感じですね。で、
私今その ANA で取れないものが JAL では取れるって、取りやすいっていうのはちょっと初めて聞いた。
うん、結構違う。
知っておくといいですね。
そうですね。ただそうすると、ね、ANA にもマイルを持っていて、うん、JAL にもマイルをある程度入れておくっていうことが必要になるので、うん、大体、まあ皆さんどっちかね、寄せるじゃないですか。穴カード作って穴で貯めるとか。なので、穴カードも JAL カードも使ってまんべんなく決済をしたり、乗るときも、まあお得とか、ポイントが多くもらえる、マイルが多くもらえるんだったらこの金額にするとかって、ちょっとその比べながらどっちにするかをやっていかなければいけないので、まあ初心者の方にはどちらかを決めていただいて、うん、どっちかをご愛顧するっていうことでいいんじゃないかなと思うんですよね。で、そのご愛顧する時の、自分の軸にするものは何かっていうと、
うわ、知りたい。
例えば、まあ、飛んで行きたいところに飛んでるか飛んでないかも大きいですよね。
それがなんか意味がない。
で、出雲行きたいと思っても、うん、ANA は出雲には行けなくて、うん、JAL しか飛んでないとか、ね、
出雲？
そう
出雲大社参拝行こうと思ったら JAL だけなんですね。
そう
なんだ、それも知らなかった。
そういう路線によっても違ったり、あとなんか沖縄も離島の方に行きたいとか、あと海外も含めてね、飛んでる、就航してる路線と就航してない路線とあるから、まあ、自分がどこに行きたいのかとか、どういう旅をしたいのかっていうことによっても、まあ、JAL と ANA どっちを選ぶのかっていうのを決めたらいいと思うんですよね。
うん、なるほどね。あ、そしたらクレジットカード、うんうん、ANA のものと JAL のものを両方持っていた方がやっぱりいいってことですか？
そうだね。基本的に航空系は、まあ、どれぐらい頻度があるかにはよるけれども、うん、基本的には2つとも持っておいた方がいいかな。
そうなんだ。私どっちかに完璧に寄せようかなと思ってたけど、一概にそれがいいとも言えないですね、そう考えるとね。
うん、あとはステータスがあるかないかにもよって違うのね。うん、ステータスがあると、これは JAL も ANA もそうなんだけれども、例えば国内線のお金を払って乗る、ものも一斉に販売されるっていうところがあって、そうするとステータスのある方は2日前から予約ができます。普通のステータスの方は1日前からです。一般会員の方はこの日からですってなってるので、結構ね、ステータスも本当は取っておいた方がいいなっていうところまであるので、もう本当に両方をちゃんと使いこなしたかったら、両方のステータスを持って、両方のカードを持って、で、じゃあどっちが得かなっていうような感じで、見ながら動いていくっていうのが、まあ流れなんだけど、そうするともう結構ハードルが上がってしまうので、まあ最初に言ったように、ごひいきと行きたいところで決めてもらえるといいかなっていう感じなんですよね。
なるほどね。そしたらじゃあ出雲大社に絶対、ま、毎年何回も行くわっていう人は JAL 派ですね。
そうね。だから考え方で、例えばじゃあ ANA の私が出雲に毎年お参りに行きたいってなった時にどうするかっていうと、私だったら例えば広島に、飛んで、はい、ANA で広島に飛んで、広島からバスで出雲に行くとかね、うん、そういうやり方もあるし、で出雲から例えばちょっとこう南に抜けて島根の空港から ANA でアウトするとかっていうのもできるので、まあ旅の組み立て方によってそこも変えられるし、まあ、今安くチケットが売られることもあって8000円とか9000円で1フライト売ってる時もあるので、まあ、そういう時は別に JAL カードじゃないけど、あ、じゃあいつも安く出てるから買おうみたいなこともできるかなっていうのがあるので、まあ、自分の起点にするものと自分のまあカードとバランスよくねやってもらえるといいなと思います。
いや、なんかそういうのを組み立てるの面白いですね。
楽しい
ね、
楽しい楽しい。でね、一つだけ、特典航空券において、違いがあるところが一個だけあって。
何でしょう？
これね、結構上級者になればなるほど使い勝手がいいのが、はい、JAL の国際線の特典航空券なんですよね。
JAL の国際線の特典航空券、
だから ANA をあこさんは使ってるから、うん、それが何かがわからないと思うんですけど。
わかんない。
そう、特典航空券で国際線を発券する場合、 ANA の場合は往復で一つの旅程で予約が取れるんですよね。
はい。
なんか例えば、成田シンガポールの往復を取ると特典航空券で3万8000マイルで発券できますってなってるんですけど、
はい、
いや、半分はスクートで安いのが取れるから片道だけ ANA に乗って帰ってきたいと言っても、特典航空券は往復がルールなので発券の、できないんですよね。でも JAL は片道で発券することができるんですよ。
へ
ー。で、片道で発券することができると、今 LCC とか、あと、まあ、例えば JAL だったらジップエアとか、ANA だったらエアジャパンとか、まあ、セカンドキャリアとか、ローコストキャリアみたいなのも出てきてるので、マイル使った方がいいのかな、でもこれ、このぐらいの安さだったら、普通にそういうのを使った方がいいかなっていうのもあったりするので、そういう時に JAL は国際線は片道で特典航空券が発券できるので、じゃあシンガポールまで、片道は JAL マイル使おう、でも両方使うとちょっとマイルいっぱい減っちゃうから、じゃあ片道は LCC で帰ってこようとか、あと寄り道したい時、じゃあちょっと香港寄って帰ろうとかっていう時に香港に泊まれるとか、あと別のマイレージのプログラムから、例えば、行きのシンガポールは JAL 便で飛ぶけど、帰りはキャセイパシフィックのマイルで帰ってくるみたいなことができるようになると、やっぱり片道発券って上級者になればなるほど使い勝手が良くなるので、ここがちょっとね、僕、JAL と ANA の違いで一番私は大きいところかなと思って使ってます。
大きいですね。だって毎回往復の旅じゃない時もありますもんね。いろいろ回ってきたりとかね。それは JAL だけなんだ。
そう、より自由度がね、増すの。
確かに。
でもね、JAL だけというよりも、世界中で ANA だけが、往復発券なの。なんでだろうね。
この縛りは何？乗ってうちだけ乗ってるっていうのがなんか分かりすぎる、
ね。だからまあよく考えれば、ANA のマイル数、必要マイル数っていうのは国際線でもかなり世界的に見ても低いマイル数で、ヨーロッパとか5万5000マイルとか6万マイル往復でエコノミー行けちゃうのはすごく低いマイレージなので、まあ、そういう意味ではメリットはあるかなと思うんだけれども、まあ、片道発券できるっていうところで言うと、ちょっと不便っていうね、一長一短っていう感じなんですよね。
本当ですね。でもこれは私知らなかったし、 知っとくと旅のなんか行き先も広がりますよね。
うん、広がる広がる。今特にサーチャージが高いでしょ、
うんうんうん、
でもサーチャージって往路にも袋にもかけられてるので、
うん
うん、あの半分だったら単純にサーチャージも半分なのよね。
うん、うん、
だからアメリカに例えば、5万マイルでロサンゼルスまで行ける大谷見に行くみたいな時に、
うん、
まあ ANA だと5万マイルプラス9万円っていうサーチャージがかかるけど、うん、JAL だと片道2万5千マイルで、4万円ぐらいのサーチャージを払って帰りは、まあ、ジップエアで帰るとかハワイに行ってから帰るとかっていう風にできると全体の旅のコストもあの旅の工程もバラエティが出てくるのでね、そういう使い方はできるっていうのは結構メリット。
ああ、なるほどね。そうか、そうか、そうか、なるほど。いや、私、今、面白いこと聞いたな。その、JAL のカードをね、あの、一個ね、解約しようかなと思ったけど、持っとこうかな。
そうね、持ってた方がいい。
持った方がいいね。
うん、そんなにこう、なんかね、年会費が高くないものであれば、やっぱり JAL カードは JAL カードで1枚持っておくといいと思います。
うん、ありがとうございます。とてもいい学びを今日はいただきました。
はい、これできっとアナ派かジャル派っていうことで、うん、アコさんも少し紫の世界へ行っていただけるといいかな。
紫になります。私も紫組の上級者になりたいです。
ぜひぜひ
ぜひいろいろこれからも教えてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。